もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。はい。
はい。
最初に年齢を教えてください。
私、64歳です。
64歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
67歳です。
67歳。お子さんは？
娘3人です。40と34、30です。
今一緒に住んでるのは？
誰も一緒に住んでません。
そうすると2人で住んでるんですね。はい、わ、はい、かりました。で、どんな相談ですか？
はい。あの、孫のことについてなんですが、
はい。
長女一番40歳の孫。
40歳、はい。
はい。
お孫さん何歳ですか？
7歳です。
7歳、1人？
いえ、男の子が9歳と女の子が7歳です。
女の子が7歳、男の子が9歳、はい。はい。で、その相談っていうのはこの7歳の子。
そうなんです。
はい。
我が家に泊まって、でお風呂入ってたんですが、そのお風呂入って上がった時にあの拭きますよね。その時に、
はい、
孫が笑いながらお父さんと一緒にお風呂に入った時に、
はい、
あ、まあ男性の部分をあの洗ってとか揉んでとか、
はい、
お父さんが立った時にちょうど孫の、まあ、口のあたりにお父さんの部分があるんで、はい、加えたら白いのが出たんよって笑いながらキラキラと笑いながら言ったんですよね、
はい。
これは大変なことだと思いまして、
はい、大変驚かれたと思うんですが、
これ
その夫の方にはあなたの長女のですね、
はい、
ご主人には話してないわけです。
話してないです。長女にも言ってないです。
あ、長女にも言ってないんですか？
はい、知ってるか知らないかそれは私わからないんですけど、
はい、
もし知ったら、まあ、あの長女も気の強い人だから、あの離婚とかそういう話になったらいいの、そういう心配もありまして長女にも言ってないんですけど、
うん、
子供はあの孫はなんかそれがこう、まあ、悪いこととは思わなかったんでしょうね。だから私がそれは悪いことよ、絶対そういうことしちゃダメよと言ったらものすごいシュンとなったんですよね。
シュンとなるでしょうね、それでこのあなたのお嬢さんの40歳じゃなくて、
はい、
ご主人の方っていうのは、
はい、
この日常生活っていうか会社の生活でもいいですけど、どういうふうになってます？
普通の、まあ、公務
員です。普通のサラリーマン、真面目なサラリーマンですね。
そうです。
うん。
あと、剣道をちょっと教えたり。
剣道教えてる？
はい。子供たちに。
子供にね。
はい。
そうすると、父親としても、
はい、
あるいは社会人としてビジネスマンサラリーマンとしても、
はい、
ごく普通にしてるわけですね。
そうなんですよね。だから聞いた時ちょっとびっくりはしたんですが、
それでそのお父さんのね、
はい、
口加えて、
はい、
白いものが出てきたっていうのは、
はい、まあ正規かなと思ったり、
うん、でしょうけれども、
はい、私も動揺してそれは思って悪いことよたらもう分かったから、おばあちゃん分かったからって言って、まあ、次思いはなくなったから、あ、しまった悪いことを言わずに他の方法を考えて言えばよかったと思ってるんですが、それ以降は聞いてないんですけど。
そうね、やっぱり悪いこと、うん、いいことっていうレベルで
じゃないと思う
んですよ。判断すると良くないですね。
そうですね。
少なくとも自分が悪いことをしたっていう
思ってないですよね。親がしてくれることをするんだから、ね、7歳の。
まあ、一番大切なのは、
はい、
心に残らない、あの、
そうです、
これが一生その尾を引くということがないようにすることですよね。
そうです、はい、それが一番大事なんですが、はい、
だからそのこと自体よりも、
はい、
一番大切なのはこのことが、
はい、
この子の一生に影響しないように行動を取るということですよね。
はい、そうですね。でその2ヶ月ぐらい前に来た時は、あの、チンチンをお父さん割っておいて寝るとかいうのを聞いた時、はっと思ったんですよ。あれ？思ったんですが、
はい、
まさかそれ以上進んでると思わなかったので、
うん、
その2ヶ月後にこういうことを聞かれされて、つながる部分があったんですよね。
それで、
はい、
あなたの娘さんとこの夫婦関係はうまくいってるんですか？外から見ると順調な、ごく自然の夫婦？
そうなんですよね。それが、あの、寝室に家族全員4人で寝つったらしいんですが、
はい、
お母さん、お父さん、子供は子供部屋、4人、3つに分かれて寝てるいうことを、あの、孫からやっぱり聞いたんですよね、9歳の男の子から。なんでかなとは思ったんですが、
うん、
後から考えるのに、あ、そういうことをひょっとしたら娘を知ったのかなと 思って、でこのその話を二女と三女にちょっと2、3日前に聞きますと、
うん、
あの姉はもう今あのお兄さんが気持ち悪いとか話もしたくないとかお母さん言ってるとか言うんですよね。
あ、もうなんか生理的に夫が受け付けられないっていうことですね。
そうらしいんですよね。私
うまくいってないとけれども、外からあの聞いてみると実はね、
はい、
あの40歳の長女からするともう、はい、あの夫は生理的に嫌悪感があるというけれども、外から見るとうまくいってる夫婦だということですね。
そうですね、そう、そうですね。
今ものすごい驚いたと思いますけれども、
はい、
このことをですね、
はい、
どういう形で、
はい、
どういうようにうまく指導していくかっていうことを、
はいはいはい、
をみんなで考えなきゃいけないと思うんですよね。それで今日はあのスタジオにですね、
はい、
心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生がいらしているので、
はい、
いろいろ独創的なご意見も伺えると思ってい
ますので、
相談してみたいと思います。
お願いします。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは、はい、お願いいたします。
非常にまあなんかデリケートなね。
はい、
あの問題なんですけれども、
はい、
まあ、娘さんが自分の責任でね、
はい、
こうなったんじゃないっていうことだけははっきりさせないといけないわけでいいですかね。
はい、
それであの必ずこれは今7歳でしたっけ、
はいはい、7歳です。
だからだんだん分かってくることだと思うので、
ね、
やっぱりもう記憶に完全に残ってるでしょうから、
はいはい、
そうするとやっぱりそれが非常にノーマルでないことだってことを当然分かってきますんでね、
はいはいはい、
ただねちょっと思うんだけれども、はい、これおばあちゃんの耳にも入ったわけだから、
はい、
当然奥さんのはもう分かってると思うよね。それで、
はい、
寝る部屋を変えたっていうふうにおっしゃってますので、
はい、
おそらくそのことがあったんだろうという、
は
い、推測は当たってると思うよね。
はい、
それで彼その旦那さんの心理に立った時にね、
はい、
これは危機ですよね。
そうですね。
というのは、
はい、
妻をはじめ長男がいるわけじゃない、
はい、
それからお嬢さんがいて、はい、7歳の当事者の子がいて、
はいは
いはい、この10年築き上げてきたものをよ、
はい、
一瞬にして
す
べてを、
はい、
その失うかもしれない、
ね、
捨ててしまうかもしれないという選択があるわけよね、もうそこにはね、
はいはいはい、
まあそういう特殊な性欲を感じる人っていう、まあ、あれもあったんでしょうけども、
はい、
でもそれだけのリスクを犯していると、
ええ、
そのこと自体に彼がもうその自分の人生に破綻していることが見えるわけよね、
はい、
普通はやっぱりそういう、まあ、特殊な欲求を感じる場合であってもね、
はい、
やっぱりそれは抑えられると思うんだよ ね、
そうですね、
築き上げてきた信頼も、
はい、
愛情も、
はい、
全てを失っても構わない、もしくはもっとずるい言い方すれば、
はい、
もっと計算があって、
そうです、そうです。
場合によっては、そういうことが分かっても、
はい、
みんな逃げていかないっていうかね、そういうような、
はい、
一つ七に取ったような気持ちが、はい、もしあるとしたら、これはまた、問題だし、そこら辺の物理的な力関係っていうのも、
はい、
実は大事な点だと思うんですよ。
はい、
そのお嬢さんは例えば、やはりそういう信頼関係を失うことは僕は離婚の対象になり得る、
そうなんです、ね、
当然話だと思います、
はいはい、
それでその場合お嬢さんの覚悟っていうのはどこまであるのかしら、
そこがまだ聞いてないんですが
それ聞いておく必要あるような気がするんだよ ね、
そ, うですね、
それで、はい、これは僕はねやっぱりおばあちゃまはね、
はい、
あのお嬢さんに話した方がいいと思いますよ。
あ、そうですか。
私はこういうことを聞いてると、
はい、
それでやっぱり立ち入ったことだけれども、
はい、
これはおかしな話だと思うと、
はい、
それで、
はい、
家族のもう根幹に関わる問題なので、
はい、
あの、ちょっと心配なので、
はい、
あの、尋ねたんだと、
はい、
いうことをはっきり言って、
はい、
共通の問題にやっぱりすべきことですよ。
それは、あの、娘、あの、お婿さんの抜けて、娘だけにまず言うんです
か？もちろんそうです。
はい、
それで、お婿さんに話すのは、
はい、
やっぱり奥様だよね。
あ、そうですね。
それで、言うことによって、
はい、
明らかな防衛力が働くわけだから、やっぱり。
はいはい。
それでこれからまた旦那様がそれに言われたことによって、
はい、
またどう家族をどう考え直して、
はい、
結婚生活をビジョンをね、
はい、
どう立て直していくのかっていうことが 問われることになるのでね、やっぱりそこまでいかないと、この問題解決しないよね。それで、曖昧に解決させては、いけない問題だよね、やっぱり。
曖昧ではね。
うん。
はい。
それで、あとお嬢さんのことで言えば、
はい、
世の中には理不尽な悲劇っていうのはいっぱいあるわけですよ。
そうですね。
それで、悲劇たるゆえんっていうのは、
はい、
その被害者である者が、
はい、
あたかも隠れてその後生きていかなくちゃいけないっていうような心理に追い込まれるというようなことはあってはいけないわけよね。
はい、そうですね。
大事なことはこういうことなんですよ。
はい。
たとえ、理不尽な災害が、また恥ずかしいような災害が自分に訪れたとしても、
はい。
それは相手の問題なんだと。
あ、はい。
これが生きる者の、やっぱり、被害者の知恵なんですよね。
はい。
明らかにこちらに火がないにもかかわらず、はい、突然殴られるっていうことは、これは、この相手の問題なんだと。いうことによって私たちはどんなにか救われるのよね。
はい。
うん。娘さんをこれから守るとき、だんだんこれから成長していく中で、
はい、
まあそれが一つの、その、曇りとか影になっている部分があるとしたら、
はい、
これはお父さんの問題なんだと。
そうです。
はい、問題だったんだと。いうことの、その、認識だよね。
はい。
をみんなが持ってあげて、
はい、
そちらの方に引っ張っていくということがね、
はい、
大事だなと。いう気がするんですよね。
そうですね、はい。
はい。お父さんは結局、娘のことをもう、一人の人間として見れなかったわけじゃないですか。
そうですね。
ね、これは、奥さんのこともそうなんですよ。は
い、あ、そうなんですか。
まあ、一種自分の所有物として見ているのかもしれないしね。
はい。
まあ、心の意味、中では確かにもう破綻してますよね。だから、こういうことが起きるわけで。私はね、これはやっぱり、はっきりちゃんと問題を指摘して、
はい、
こういう形では娘を育てられないということで、別居なり、何なり壊れて、かなりも分かってもらう。
はい、よく分かりました、はい。はい。そうですね。
これはお父さんの問題だって、今、マドモザール先生が言われたことが大切なことで、
はい、
で、おそらくね、あなたとお風呂に入ったとき言ったということは、
はい、
助けてっていう意味だろうと思うんです、
はい。
ですからこれはやっぱり助けなきゃいけないわけです。
そうですね。はい。
起こったことが問題ではなくて、
はい、
その起こったことの以後の行動の仕方が、その人に影響を与える。
はい。ああ、そうですね。
これはもう人には絶対言っちゃいけないことですよ。
はい、そうですね。
人には絶対言っちゃいけないこと。
はい。
だけども、その本当に今分かった人だけの間では、
はい。
分かっていて、それで周りが行動を注意してあげるっていうことなんですよね。はい、
そうですよね。
それでやっぱりこれは基本的に切り離されてダメですね。
そうですか。
父親と。
はい。
だからそれが離婚につながるのかね、別居なのか別として、
はいはい、
父親とこの7歳の娘は離さないと、
はい、
7歳の娘は守られないでしょうね。
そうですね。
やっぱりもう破綻してますよ、だって。
破綻、そうですね。
だって40歳のあなたのお嬢さんがもう生理的に気持ち悪くてしょうがないって言うんでしょ？
そうなんですよ。それを聞いたんですけど。
で、やっぱりその母親が父親が気持ち悪くてしょうがないと。
うん。
そういうような中に7歳の娘がいると。
そうですね。
それで7歳の娘はそういうことをされていると。これはもう家庭じゃないですからね。これを壊さなきゃいけないもんですよ。
はいはい。
これを壊さないで、一つの家庭として守ってい れば、最大の被害者は7歳のお嬢さんですからね。
はい、わかりました。はい。
よろしいですか？
はい。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。ありがとうございます。
その人の心が病んでいるかどうかの判断基準は、社会的正常性ではありません。